上海人材インフォ。この番組は主に上海における中国人の求人動向、新卒採用動向、転職動向などの人材関連の情報を提供しています。涼しくなってまいりましたね、上海もということですけれども、今日だけなぜか蒸し暑いねっていうところで、なかなかねこのオープニングトークが毎度悩みどころではございますけれども、ここに一発カツを入れてもらうように登場していただきたいと思います。掛地さんです。
どうもこんにちは
こんにちは。
あの番組名は言いましょう
番組名上海人材インフォでございます。
そこからやっぱスタートしないと。
上海人材インフォでございます。
なんかこう毎回ですね、私あのまあ別に番組始まった時はもう同じスタジオにいますからね、別にこう登場この瞬間で登場してるわけではないんですが、この息を潜める感じ結構辛い。
この
結構我慢してる、そう、出番待ちこう幕までこうやってる感じ、何なんすかこれは舞台袖か、舞台袖であの息を潜めてる感じ、何なんすかこれは。毎回息を止めて
ぜひね、そんな光景を皆さんスタジオまで見に来ていただきたい
まあ一応公開で見れます ね
一応公開はしてるんですけど、ね、
そこに椅子並べればね、
はい、
今行きますよね。
椅子がねスタジオの中に入っちゃってます、ね、
ですけど、まあいいんじゃないですか
本来ならね、外に置いておいてもいい、
だからそこでこう区切れいいんじゃないですかね。
そうですね、まあ1年後は、あの上海人材、
ここでも見れます。
ああ見れますね、サイドから、サイドからもぜひ。
そうですね、
見ていただいてね、
はい、いいんじゃないですか。
もしくは出たい方がいらっしゃった時に、ね、
もう入ってきていただいて結構ですから、
はい、熱い人材バトルを、
やったらいいんじゃないですかね。
そういうことでね、今週の人材インフォも頑張っていきたいと思いますけども、
は
い、
ぜひよろしくお願いします
今週はねどんなテーマがやってくるのでしょうか。
いやーもうねこれね、今日まあ今日気づいたことを言うと、今日気づいたことじゃないんですけど、前から
気づき、
うん、前からこうやってやらなきゃなと思いつつも、
はい、
しっかりとしたフォーマット作ってなかったなって思っていることがありますと。
結構僕の印象だと作ってるイメージですけど、ね、
いや一個だけないんです、まだ宿題があったことをやれてないんです、
はい、
それ何かっていうと人脈マップ。
ああそれはダメですね。
でそのなんていうんですかね、明確なこう区切りがないというか、
はいはいはい、
だからこうただざーっとこう自分の名刺情報を全部残してるだけなので、うん、
なるほどなるほどなるほど、
これもう少しなんていうんですかね、やんなきゃなって今日思いましたと。
これはナイスなネタですね、うん、僕マインドマップで、
はい、
全部つなげてるんですよ。この人を紹介してもらった人はこの人、
はいはいはい、
この人はこの人、
はいはいはい、
この人はこの人っていうのを、はい、3000人までやってもう無理だ。
3000人もいるんですか。
3000人やったんですよ、上海に来て会った人全部。
いや会ってないそんなに。
ちょっとねもう濃度が広がりすぎちゃって、
いや会ってるんでしょうけど
書ききれない。
3000人も会ってないと思いますよ私。
俺だからこれ2年間だから3年目で4000人ぐらい。
すごいっすね。
まあでも数は誰でもやろうと思えば会えますよ。
まあね、
うん、ただやってる人が少ないから俺はそこだけ自慢する。
あでも3000人数えてみたら、いや3000人もいないですよ私、うん、でも名刺ってその200万1回すりますよね、
うん、はいはい。
で私何ヶ月、
このぐらいだ、
3ヶ月か4ヶ月に1回消えてるんですよ、
うん、
200枚があ
れ2箱
なんですよ。
ああ2箱だ、ね、
あの最初ロット2箱なんですよ。
こんなやつでしょ。
そう、
うん、あ俺もっと早いかもな。
ですよね、3ヶ月から4ヶ月に1回だった。例えば4ヶ月に1回だったら3回ってこと600枚ですよね、
うん、
1年。
そうですね、
私今何年いるっけ、7年いる、6、7、4、2、4200。まあでもその中で
かぶってるとかね
もありますし、
ね、
捨て名刺的なところもあるでしょうから、
うん、
あじゃあ数えたら3000人ぐらいいる可能性あるってことですかね。
ありますよ。 もう途中からもう全然、
ああ、
結構もう1万人近いと思う。なんとなく。
なんかそう思うとすごいですね。
いや、
もうちょっと大切にしよう、出会いを。
出会いを大切に。
だってあの私今県人会出たりとかするとやっぱりすぐになくなっちゃいますもんね、はい、名刺が。
うん。じゃあ、 あの本当ね、人脈というかその名刺管理って、
はい、
なんか意外と永遠のテーマで、いつも
永遠のテーマ、本当そう。
これよく人に聞くんすけど、
わかる本当わかる。なかなかね、いろんな雑誌を読んで
そうそう
やるんですけど捨てられないんですよね。
わかる、
ね、私もなんていうんですか、何回かこう整理して、はい、もう使わないだろうっていう、うん、その名刺をこういくつか束になってしてるんですけど、うん、あれもう捨てられないですよね。
そうなんです、
捨てられないんだけど、もう絶対帰ってるっていう人もいるし、
いるし使わないよなっていう、うん、
そうそう。
だ前加計さんが言ってたあの顧客ランキング分けと一緒で、本来なら、
う
ん、まあ
そうですね、
ランクとかつけちゃうのもなんか嫌だけど、
はい、
そうせざるを得ないというか、整理するには
そうですねだからなんていうんですかね、まあそうなんですよね、
これね。ほんで、まあ、今時クラウドだから、まあ、そっちで管理しようとも思ったんですけど、
うんうん、
なんかね、
なんかねうまくいかないですよね。
なんすかね、
うまくいかないんですよ。うまくいかない、
うん、
うまくいかないんで、これを私あのフォーマット作りと、あとルール作り、
うん、
アクションのルール、
うん、
で特に私も帰る前提でやってますから、
はい、
そのまあその人がね、この世からいなくならない限り、
うん、
財産ですよね。
そうなんですよ、
出会いは、
出会いは財産ですよ。
なのであのもう一回ちょっと信頼回復に努めたいなと、なんか不祥事を起こしたみたいな言い方ですけど
だからじゃあまさにこのルールみたいなところを結構決めてるんですけど、例えば、はい、会った次24時間以内に
メールをすると、そうですね、ありますよね
とか、
はい、
3ヶ月に1回はメールを打つとか。
いや、いいでしょう。
だこれメルマガとかで地味にやってるんですけど、
ね、はい、いいと思いますよ。
ただこのね、新しく入ってくる追加のリストの入力とかね、
はい、
そういうなんか細かいこと言っちゃうと、そういう作業が出てくるんじゃないですか。
そうなんです、
そこ、
そうなんです
よ、もう含め考えなきゃいけない、
うん、そうなんです。でまあ、ちょっと私県人会で出会ったところは、はい、もうそのビジネスじゃないので外してはいるんですね、うん、
はいはい、
あんまりこうやっちゃうと、
うん、ちょっとね
じゃないですか、うん、そこを求めてないっていう人がいますよね、うん、
ですね。
で、まあ、まあ信州大学の今支部長やらせてもらってて、
うん、
そこも外したんですよ、
うんうんうん、
以上ですで私これ以上言うとなんかこう人を特定されそうなのであれですけどこうやってあの信用インフラだなと思ってますと。
あ、なるほど、
信用インフラの構築です、
はい、
で特にあの日本人だけではなく他の国の人もそうかもしれないですけど、うんうん、なんかこうなんていうんですかね、あまりにもビジネスライクすぎたりすると、うん、なんていうのかな、
うん、
いやすごく名刺を配りまくるっていうのは、うんうんうんうん、いいんだけど、たまに名刺配りまくってるけどなんかまたっていう人いますよね。あの人共通の、多分いろんな共通の、
逆に俺も言われてる可能性あるからね、やっぱり。
ああ、
そこでいくと、
まあ言い悪い抜きにして顔を覚えられるって非常に大切なんだけど、あのなんつうんすかね、ああいう感じあるじゃないですか
ああいう感じね、
あの感じあの感じはダメだよねっていう。
確かに、
ね、だから私すごく気をつけてます最近。
ここ難しいのが、ただ俺結果振り返ってみて、やっぱ仕事発注する時もそうだし、いただくのもそうなんですけど、結局近い人からいただくことがやっぱ多くて、
はい、
あ、いやどうせこの仕事頼むんだったら仲いいお前とか、あ、はい、だからそこもあるから、あの逆にビジネスはしてないんだけど、 そのビジネスしてない団体に行った時こそ自分が何をしてるかは、うん、明確に言っといた方がいい。
言っといた方がまあいいはいいですね。確かにそうです。
だって俺もなんかあの、うん、ソフトボールやってた時も、
はい、
まあ結構毎週やるじゃないですかシーズン、
はいはいはい、
なんですけどあの人何やってる人だったっけかなっていう、たまに行くと全然そのパーソナルデータが
確かに
分かんないっていう。
それで言うと、
はい、
私野球やってるじゃないですか、
うん、
野球やってる人から私っていうのはT シャツ屋だと思われてるってこれね払拭したいですね。
そういうの、うん、あります
ね。払拭したい。
T シャツの仕事来ちゃったりとか。
そうそうそう。いやいや、よく連絡来ますよ、なんか。
T シャツ作って。
そうそう。いや、私、業者じゃないからね。
だからね、ここの、まあ、人脈という言い方があれなのかですけどね、難しい。
難しい。で、上海って、すごい狭いんで、
うん、
余計なんですよね。
そうなんですよ。これがまた。
その、こう悪い噂もすぐじゃないですか。
よく悪口言われてます、
ね、うん、だから難しいですよ。
難しい。じゃあなるべくあの日本人のいないとこにいないとこにっていう
生息していくかといって、でも日本人の中で飯食わなきゃいけない部分もあるんで、
まあ、ありますからね。
顔を売るっていうのも必要ですからね。
そうそうそうそう、
だから人脈をこう広、人脈は絶対必要なんですけど、うん、作り方っていうのをしっかりした方がいいし、うんうん、その管理っていうのも定期的にやっていかなきゃいけないですよね、
う
ん、
そう。そこでいくとですね、僕も結構最近似たようなこと考えてたんですけど、俺どういう人と今会ってんのかなって言うと、結構両極端で上の人か下の人なんですよ、
うんうん、
だ若い人の感性は感じとかないと遅れるっていうすげえ危機感昔からあって、
はい、
なるべく若い人と付き合ってるっていうのと、例えば上の人は上の人でやっぱ仕事的にも決裁者だったりとかもするし、
そうですね、
まあ、やっぱ視点が違うっちゃ違うんで、うん、そういう意味でまあ勉強になるなっていうのもあって、で結構同世代あんま会ってない感じ。
あ、
同世代は会おうと思ったら、まあ、加計さんに行ってつなげてもらうとか、
うん、
なんかできるんで、下と上は自分から行こうと思わないと、
まあ、広げていかないとダメですね。
うん、かなと。
そこで言うと私年下と会う機会ってあんまないですね。
ああ、なるほど、
うん、ナイス。作っていかないとダメですね。
ここはね、やっぱ特に中国にいるとやっぱ中国の若い人、
うん、
の話はちょっと何を見てんのかなとか、ね、
聞かなきゃね
と思うんすよね。
おっしゃる通りですよ。だからまあ、あの営業マンって、まあ、営業マンだけじゃなく、うん、やっぱ仕事していくときって、
うんうん、
仕事するっていうのは人と人のつながりじゃないですか、
うんうん、
で人脈って絶対重要なんですよ。
まあそうですよね、
でこれ中国に来てグアンシーって話をこう聞き、うん、人脈だっていうふうに思いましたが、日本人も、
いやそうですよ。
もっと言うと多分いろんな、
うん、
その国を越えて人がその人の社会、人間社会っていうのは全部こう人のつながりだなと、
うんうんうん、
だってさ、SNS ツイッターにしてもフェイスブックにしても、あれアメリカの人作りましたよね、フェイスブックって、まあ、アメリカ人も人のつながりが大切だっていうことを言ってるってことですよね。
まあ、結局ね、
そういうことですよね、
うん、
だからやっぱり人脈をしっかり作ろうぜっていう。
そう、これはこのテーマはね、ちょっと何回もかできるきますね、
うん、
作り方とかね。
そうで、要は信頼インフラっていうのがあるよねって話をしていて、うん、
はい、
で信用インフラか、うん、で私思うんですけど、例えば、まあ、共通でこう思い浮かんだ人って、うん、なんか名刺めっちゃそういう場所に来て配るんだけど、
うん、
なんかあの人何だったんだろうみたいな人って結構いますよねだそういう風にやっちゃダメだっていう、
そういうことね。
だあれってどういう風にしていけばいいのかなということを次回考えましょう。
うん、ということで、
ええ、
今回は人脈、
人脈について
構築、
はい、
について話してみました、
はい、
ということで次週につながるのかな、はい、
つながりますよ、
はい、ということで今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。